こんにちは、渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第19回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は田中込正作岩塩の袋という作品です。この作品が収められているのはポロポロという題名の作品集です。川出文庫から出されています。表題作のポロポロは田中込正さんがお父さんのことを書いた作品です。田中さんは教会の牧師さんの息子なんですね。で、小さい頃に信者の人たちがその小さな田中込正さんのお父さんの教会に来てお祈りをしている、そんな姿を描いています。その他岩塩の袋を入れて6つの短編小説が収められています。で、その他の作品はすべて戦争に関する作品なんです。その作品を読みますと戦争ということの何か非常にこう虚しさですね、それがよく出ている。で、その反面田中さんの小説全部に言えるんですけれども、その人間の優しさというものがにじみ出てくる。まるで戦争を描いていながら直接戦争のことを描いてはいないんですね。戦争が終わってから病気になった話を描いています。岩塩の袋というのは中国戦線に連れて行かれた田中さんが肺のつまりリュックみたいなものですけど、その中に岩塩の袋を3号ですね背負わされます。で、それで中国の戦線を行軍するわけですけども、目的地に着いた時にその岩塩が一体どうなっているかと、そんな期待も持てる作品です。田中込正さんは東大の哲学科を中退しています。一般には映画の批評ですとかちょっと軽いエッセイみたいなものの書き手として知られているわけですけども、私が読んだ作品で特にこのポロポロに収められた作品を読みますと、晩年に田中さんがカントの哲学書ばかりを読書していた、哲学が面白いというふうに書いてるんですけれども、その哲学の面白さを感じていたことがこのポロポロの作品集には端々に見えてくるような気がしています。この作品は1979年に谷崎潤一郎賞をもらっているわけですけども、田中込正さんの代表作と言えるのにふさわしい作品だなというふうに思っています。それではお聞きください。田中込正作岩塩の袋。僕たちは肺のうの中に岩塩の袋を入れていた。その肺のうも日露戦争の時の写真でも見慣れた背中が当たるところに毛皮を縫い付けた。そしてその毛皮が擦り切れているのがいかにも兵隊の肺のうらしいあの肺のうではなくて、ズック製のいかがわしいとまでは言わなくても何か信用が置けないような肺のうだった。戦争は長く、戦争のおかげでできた代用品という言葉さえもその頃では昔からの言葉のようになっていたけど、これは代用品の肺のうだろう。昭和19年の12月末、僕たちは内地の連隊には5日間いただけで、この肺のうを背負って博多港から釜山行きの軍用船に乗ったが、その時僕たちは地下足袋を履いていた。地下足袋を履いた兵隊、 これはズックの排能のいかがわしさなんてものではない。おまけに僕たちは銃を持たず、ごぼう剣だけぶら下げて、飯盒もなく竹で作った弁当箱に飯を詰めた。昔の人たちが使っていた蓋の真ん中の方がこんもり高くなった竹かごの弁当ではない。解体すると海苔巻きを作る巻き巣みたいにベロンと広がる竹製弁当箱で、またすぐだらしなく解体した。鉄砲を持たない兵隊というのはいかがわしいというよりは首をかしげたくなるようなものだけど、僕には鉄砲を持たないことより兵隊で飯盒を持ってないということの方が気に引っかかった。鉄砲を持たず地下足袋を履いてズックの背のを背負い、兵隊らしくない格好が情けないと僕は思ったわけではない。鉄砲なんてめんどくさいだけだ。これは釜山から朝鮮半島を通り、南満州、河北、そして揚子江の南京の対岸の裏口までの長い列車輸送の間に、召し上げに汁がついてきて、だいたい軍隊の食事は飯と汁だけだった。飯盒がないので、大抵飯盒の蓋に汁を入れた。竹製の弁当箱の飯を入れた上から汁をかけ、弁当箱の底に手のひらをあてがっていても、竹製だから汁がポタポタ落ちてしまって、なんてバカな。飯盒があったらなぁと思ったりしたせいかもしれない。岩塩は南京を出発する前に各人に配られた。もう布の袋の中に入っていて、袋の口はきつく結んであった。この袋の口を開けただけでも軍法会議にかけられ、軍刑務所行きだぞと総長殿は言った。岩塩の量は米で3合ぐらいではなかったかと思う。しかし塩は重いものだ。終戦後、中国軍に兵器を渡した後、食料品も渡すことになった時、他の食料品と一緒に貨車から下ろした岩塩の大袋を鉄道から少し離れた倉庫に運ぶ途中、道の両側に笹などが覆いかぶさった狭い山道で、岩塩の袋を一つ差し繰ろうということになり、その時初年兵は僕だけだったし、僕が岩塩の袋を背負い中国兵に見つかれば大変なことなので、歩兵たちも僕の背中の岩塩の袋を後ろから押し上げたりして、しばらく必死になって逃げたが、僕は岩塩の袋の下に押しつぶされてしまった。あんなに重いものを背負ったのは初めてだろう。しかも人から助けてもらってだ。僕たちは岩塩の袋を背のの一番底に入れた。山登りの時のリュックサックなどは重いものほど上に、そして背負ってる人の体に近い方に置くといいという。昔からの背負い子も薪などを背負った上、首筋に当たるようなところに重いものを乗っけたりした。だが、軍隊の背のの場合はそんなことはなかったかもしれない。あったとしても、岩塩の袋は特別で、背のの一番奥にしまっておけと言われたとも思える。この岩塩は、僕たちが南京を出発してから、はるか湖南省の現地部隊に着くまで用はない。中国の奥地では塩は非常に貴重品である。どんなに貴重かは内地の海岸線に近いところに育ったお前たちには想像もつくまい。だが人間は塩がなくては生きていけない。他の食物には栄養の面から言うならば代用するものがある。しかし塩には代用品はない。だからお前たち各自が岩塩を運ぶのだ。その岩塩が現地ではどんなに重要なものか肝に銘じておけ。 だから途中でこの岩塩を食べてしまったり、その他この岩塩をなくした場合には厳しい軍罰を受ける。これも肝に銘じておけ。僕たち初年兵を内地まで連れに来た輸送隊は、大隊、中隊、小隊、分隊と仮の隊別ができていて、その大隊の初老の人に見えた大隊長は、そう訓示し、うちの中隊の仮の中隊長の総長殿も同じことを何度も繰り返した。総長殿は僕たち初年兵受領のための内地機関、戦争末期にはこんなことは滅多にあることではない。その際に郷里で嫁をもらったらしい。まあ結婚するということで初年兵受領の内地出張をさせてもらったのだろう。総長殿は志願の下士校、下士官候補生上がりで27、8歳、背は低いが首筋が太く鼻息が荒かった。荒かったというよりいつもふうふう大きな鼻息を立てた。南京から揚子江の少し上流の武庫までは貨車で来た。この時はもう飯盒を支給されており、僕たちは揚子江の水で飯盒を洗ったりした。この時のここでの揚子江の水は赤錆みたいに濁っていた。湖南省までの長い行軍を前に2、3日英気を養うということだったのだ。だからのんびりしていたわけだが、のんびりした気分ではなかった。例えば行軍の前に軍衣軍校を洗濯しておくことと言われた。冬の暑い軍服の上衣とズボンを洗濯しろというのだ。僕は不器用で洗濯はできないし嫌いだ。しかしこれから先も初年兵がそんなわがままは許されないとは思ったが、軍衣と軍庫の洗濯はサボった。いくら輸送中とはいえそれで通ったのが不思議だ。まあそういった行軍の準備があったのを、他にも面倒くさくてサボったりしてブラブラしていながら、気分はのんびりしてはいなかったと思う。さてどうだったでしょうか。田中さんのちょっとひねったようなというか、非常に真面目に書いているんですけれども、その真面目さが結果として軍隊であるとか戦争に対する批評になっているような、そんな気がします。それではここで本のデータを紹介いたします。作者は田中小美正、署名はポロポロです。以前に中高文庫で出ているのですが、つい最近私が改めて買いましたのは川出書房新社から出されています川出文庫です。2004年8月10日に初版が印刷されています。さてこの番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしいとか、この作品を読んでほしいというものがありましたら、作者名、署名あるいは作品名、出版社名をお知らせください。私が気に入ったものがありましたら取り上げていくことにいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。